1、サイトワールド2016、レポート、後編。弱視者の読み書きの支援のあり方に関するシンポジウムから。11月1日から3日にかけて、墨田産業会館サンライズホールを会場に、サイトワールド2016が開催されました。声の広場でも早速会場を取材。先月号では、目が見えない、見えにくい私だから考えついた、とっておきのアイディアコンテスト表彰式についてご紹介しました。さあ、今月号では、いよいよ日本盲人会連合主催、弱視者の読み書きの支援のあり方に関するシンポジウムについてご報告をさせていただきます。なお、この音源は IC レコーダーで収録したため、会場のノイズが多く含まれています。ご了承のほど、どうぞよろしくお願いします。埼玉県民共済生活協同組合、大阪府民共済生活協同組合の助成を受け、平成28年に日本盲人会連合が取り組んだ調査事業は、アンケートを通して、弱視者、ロービジョンが抱える読み書きに関する課題を明らかにし、必要とされる支援及び合理的配慮などについて認識を共有することを目的に開催されました。この調査結果が明らかにした驚愕の実態とは何でしょうか。慶応義塾大学教授の中野靖さんの基調報告をお届けします。
ただいま紹介いただきました慶応大学の中野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは始めたいと思います。で、最初に問題の所在から紹介させていただいて、どんな調査をやったのか、それから調査の結果どんなことが分かったのかという順番でお話をさせていただきます。教育の世界を見ると現在ですね、弱視、ロービジョンの人に対する、情報保障というのはだんだん進んできています。2008年に教科書バリアフリー法という法律が関係各位の努力によって成立しました。で、その結果ですね、現在では、義務教育に関わる全ての教科書が、拡大教科書として発行されています。ところが大人の世界はどうでしょうか。子どもにとっての教科書に相当するようなもの、我々が日常生活をする上で必要な情報というのはたくさんあるわけです。大人の弱視の人たちというのは非常に困っているのではないかということが想定されたわけです。そこで、日本盲人会連合でプロジェクトを立ち上げていただいてですね、この多くの弱視の人たちが、文字が小さいこと、それから文字の書体が見えにくいことなどで読み書きで非常に日常生活上苦労しているのではないか、その実態を明確にした上でどんな対策が必要なのかということをこの調査からアピールをしていこうという目的のもとに調査研究がスタートいたしました。で、その調査項目では基本調査として、弱視の場合見え方に多様性があるということはよく知られていますので、その見え方の多様性等を基本調査で調べ、そして読むことに関する調査、そして、書くことに関する調査、それぞれですね、読みと書きを分けて調査をいたしました。さらに、読み書きに関して困ったときに相談や支援を受けられる、そういうですね、窓口というのをちゃんとそれぞれが持っているかどうかということについても調査をさせていただきました。で、今日これからお話しする話は、この基本調査を踏まえた上で読みに関する問題点、書きに関する問題点、そして、相談体制に対する問題点について明らかになったことを紹介させていただきます。で、今回1200人に、アンケート調査を配布いたしました。日本盲人会連合の加盟団体620人、それから日本網膜色素変性症協会500人、弱視者問題研究会80人、合わせて1200人に調査票を配布させていただき、その中から704人、回答率でいうと 58.7% の方にご回答いただいた結果を紹介させていただきます。最初第1番目です。基本調査です。どんな方が調査に回答してくださったかということです。 で、これ実はすごく大切なことで、これまでいろんな調査っていうのが行われているんですが、どういう人から意見を聞いたかというのが、いろんなところにアピールをするときにとても大切なこととなります。で、今回の調査ではどんな方が答えていただいたのかということを、詳細に調べてあります。まず、都道府県に関しては全ての都道府県から回答をいただいています。まあ、首都圏である東京、神奈川、大阪、埼玉、福岡あたりの大きなところからの回答者は多かったんですが、全ての都道府県からの回答をいただきました。で、男女の比率はほぼ同数です。男性 53.7%、 女性 46% と、回答していただかなかった方もちょっと若干おられたんですが、そして年齢でいうとですね、51歳から64歳の方が最も多いという年齢構成で、厚生労働省の視覚障害者の調査からすると少し若めの人たちが、回答していただいたというような、実態になっております。で、視力に関して言うと、まあ、全体の平均を取ってみると 0.07 ぐらいの視力です。で、一番多かった視力層というのが、0.02 から0.05 の方が多かったんですが、一方ですね、 0.7 以上という視力の方も、1割弱はおられました。で、ここに視覚障害の中でもその弱視の多様性っていうのがまさに、表されているのではないかと思います。で、子どもたちの全国調査を中野のところでさせていただいているんですが、子どもたちで見ると、一般の通常の学級で学んでいる子どもを含めると 0.1 から 0.3 が一番多いそうですので、まあ、子どもから見ると少し、視力の低い方が、今回の回答者では多かったかなということです。で、視力以外の見えにくさとしては眩しさがあるとか、暗いところで見えにくいとか、視野が狭い、色の区別が難しいという、視力以外のですね、見えにくさを持っておられる方々というのが今回回答していただいています。で、まず、読み書きの困難さ、全体を見てみますと、読むこと書くことそれぞれについてどの程度困っているかを聞いたところ、読みに関しても書きに関してもですね、いずれも約8割ですね、読書に関しては、読みに関しては約 86% の人が、困る、もしくは非常に困るというふうに回答していただきました。それから書きに関してですね、所持に関しては、約 78% の人が困っているというふうに回答していただきました。で、一体何に困っているかということなんですが、困っている内容としては、読みに関しては本や雑誌を読むのが困る、それから商品の値段や表示を見るのが困る、家電製品等のマニュアルが読めない、役所や公共機関等の行政手続き書類というのが読めない、新聞の読みが難しい、手書きの手紙やメモを読むのが難しいというのが8割の人たちが、回答していただいた、読みの困難さです。で、なぜ困るのかということなんですが、圧倒的に多かったのは 86.4% は文字が見えにくいということでした。そしてその次にすごく大切なんですが、読めるけれども読むのが疲れる、これが 71.6%、 そして読みたい箇所や必要な箇所を探すのが大変というような困難さがあることが分かりました。で、読みの環境をどうしてほしいかっていうことなんですが、文字を大きくするなどして読みやすくしてほしいという声が7割を超えていまして、それに続いていたのが、パソコンやタブレット等で読めるようデータを提供してほしい、ルーペ等の補助具を利用できるようにしてほしいというような声がございました。書きについてです。書きで困っている内容で多かったのは金融機関の手続きです。これが圧倒的に多く約9割です。その次に役所や公共機関での行政手続き、イベント等の申し込み、業務上の書類資料作成、そしてクレジットカードの署名というような順で、困難な内容というのが、明らかになりました。で、なんで困るのかというと、9割を超えていたのが、どこに何を書いたらよいのかわからないという、声でございます。それに続いたのが、代筆が認められない場面がある、拡大読書機等の補助具が利用できない場面があるというような、理由が挙げられました。 で、柿の環境を変えていくためにどうすればいいかということなんですが、どこに何を書けばよいかを分かりやすくしてほしいという意見が一番多く、代筆や書くべき箇所を指示する人の、指示する人等の人的な支援が欲しい。それから現在、部分的にですね、代筆が認められていない、例えば金融機関の手続き等では、そういう場面があるんですが、そういうところでもちゃんと代筆を認めるようにしてほしいというような声がございました。で、3番目に調べさせていただいた相談支援体制についてです。困った時に相談先があるかどうかをお聞きしたところ、相談先持っているケースというのは 47.4% です。半数の人しか相談先を持っていません。残り半数の人というのはどこに相談していいかわからないという状態になっているということです。で、相談先を持っている人がどんなところに相談しているかなんですが、視覚障害の当事者団体というのが、一番多く、福祉団体、それから自治体の障害福祉課、それから社会福祉協議会というのが続いています。で、本来ならばここで眼科医、ロービジョンクリニックを含む眼科医の紹介が本当に欲しいところなんですが、これは 14.4% にとどまっています。日本も盲人会連合とそれから眼科医会は、これから連携をしていくということで、先日ですねアナウンスがありました。今後の連携で、眼科医がですねこういった読み書きに関する相談にもっと関わっていただけるようになるといいんではないかなということが、この調査の結果から分かったということです。で、相談していない方々にその理由を尋ねたところ、まあ、多かったのは今は必要ないんじゃないかなと思っているということなんですが、相談窓口がどこにあるかわからない、どの相談窓口に相談していいのかわからないという回答もございまして、これはどこに相談すればいいのかっていうのを明確にする必要性があるんだろうと、いうことがこの結果からわかりました。そして相談したい場所なんですが、これは全員に聞きました。一番相談したいのは視覚障害の当事者団体ということが結果として出てきました。当事者団体の役割というのはすごく大きいというのがここでわかります。続いて福祉団体、障害福祉課、眼科医というふうに並んでいます。最後です、4番目の報告として、福祉制度との出会いについて調べさせていただきました。相談先が見つからない原因の一つというのがですね、こういった制度っていうのにどうやって、出会うことができるかというところが大きな問題ではないかと私たちは考えて、この項目を用意しました。で、結果としてですね、福祉制度に出会うまでに5年以上の期間を要したという人が全体の4分の1でした。多くの人はですね、5年以上経ってやっと福祉制度に出会うことができたという状況です。で、どこで福祉制度を教えてくれたかっていうのを調べたところ、当事者団体が一番多く、福祉団体がその次、それから障害福祉課で、眼科医、ロービジョンクリニック等は 13.4% にとどまっていました。で、福祉制度と出会うというのはすごく大切なことであるにもかかわらず、5年以上かかった人が 25% もいるというのは、これはすごく大きな問題で、この点をどう解決するかというのが今後非常に大きな課題になるのではないかと思います。それから福祉制度を知った場所として、視覚障害の当事者団体がナンバーワンでした。これは、当事者団体の必要性というのがここからですね浮かび上がってくるのではないかと思います。同時に、必ず誰もが行く眼科がですね、ぜひ、我々と連携をしてですね、この福祉制度等につないでいただくという役割を果たしていただけるといいのではないかと思います。そしてですね、この読み書きに関する話以外で困っていることというのも調べさせていただいたところ、電車やバスの運賃表、時刻表が見えにくくて困っていたり、電車やバスに表示されている行き先が分かりにくい、それからトイレや建物等の出入り口の表示が分かりにくい、掲示板が分かりにくい、看板等が見えにくい、銀行の ATM 等が、見えにくい、信号機が発見しにくいというような問題というのが、提起されました。最後まとめです。今回3つの大きな問題が明らかになりました。学齢期に比べ大人になってからの方が読み書きに困難を感じることが多いということが分かりました。学校教育の中で教科書に関してのバリアフリー法は進んでいるんですが、大人になってから読む本等っていうのはアクセスブルになっていないということが大きな問題であり、 読みだけではなく書き、特にですね、書き込む場所がわからないというような問題点というのが明らかになりました。2番目に明らかになった課題です。相談できる、場所というのが問題で、相談できる場所が、見つからなかった人というのは、相談の窓口がどこにあるかわからなかったり、どの窓口に聞けばいいのかわからないというように回答されました。それからですね、相談できる場所っていうのが限られていて、当事者団体、福祉団体、行政の障害福祉課というようなところ、しかなくてですね、我々にとって重要な眼科医に頼っているケースっていうのが少なかったと。で、これをですね、今後どうするのかっていうのが2番目の課題です。そして3番目の課題なんですが、福祉制度と出会うまでに時間がかかりすぎています。いかに早くに、福祉制度等と、出会うことができるかということが重要で、相談したい場所のナンバーワンが当事者団体ということを考えると、当事者団体の役割が非常に大きいんではないかというふうに思います。以上がですね、駆け足でしたが、今回、調査をさせていただいた、全国調査の結果の
中野先生の基調報告の後、
ご清聴ありがとう
パネルディスカッションが行われました。日毛連藤井光組織部長がコーディネーターを務め、4人のパネリストたちが活発に意見を交わしました。ここではダイジェスト編集でお届けします。弱視者問題研究会代表、並木忠さん。
経験なんですけど、これは、とにかくネットとかでダウンロードして手書きでも何でもいいんですけど、持っていけばその場で全部済むという手続きにしてもらいたいところがありますね。だってマイナンバーのですね、マイナンバーカードを作ったんですね。マイナンバー個人番号カードっていうのかな、ちょっと忘れたんですけど、とにかくこのいわゆるクレジットカード式なのに、ペラペラの紙から、そちらを作り直した時に、写真と重機カードとあのペラペラ紙の個人番号カードを持ってきてくださいって、であと事前に予約の時間のも全部手続きしたんですね。でさあこれでもう向こうにこの3つ渡せばいいのかなと思ったら、最後の最後になってじゃあここで重機カードを取り消し届けにサインをしてくださいって言って、結局なんかそこで書き込むものがあるのがあってですね、持っていけばとにかく最後の最後まで全部それで済むような形で、してくれないと、そこで、ね、予想外のことが起きてしまうと大変不便を感じるなと思っています。
公益社団法人日本網膜色素変性症協会理事長金井邦俊さん。
私はちょっと皆さんとは切り口で違う中でちょっと経験的なところで話をしたいと思うんですけど、今日 の提案の中でも、一つには相談するところが非常に少ないという中に、特に医療現場の先生方を含めてそこのところが非常に本来はもっと多くあるべきところだと思います。でやっぱり大事なのは、やっぱり我々がこう視覚障害となった時に、そのどういう先生に出会ったかによってかなり、変わってくると思います、それぞれが。だからある程度、男女の関係じゃないですけど、どういういい出会いができたかによってその人がその後どういう、早く就労につける、あるいは就労するとか方向性が見出すというところにこうつながっていくのかなというふうにも思っておるんですけど。
株式会社アーチャレジー代表取締役社長安藤翔太さん。
そうですね、印象というかね、見てまず思ったのは、読みと書きにそれぞれの、困難さに違いがあるなというふうに思いました。では例えば読みとかですと、新聞を読むのが大変、あるいは雑誌を読むのが大変ですとか、説明書ですね、読むのが大変っていう形の、いわゆる長文を読むのがねすごく大変なんですというところだったりとか、そういうものが目立ったんですが、一方書きですと署名とかなんですよね。要するに自分の名前さえ書きたいんだけれども書く場所がっていう形で、すごい なんて言いましょう、短い短文を書くところですごい大変な思いをされているのかなというふうに、受けておりました。なので、まあ、分かりやすく言うと質と量の違いなのかなと、要するに署名なんかはね絶対しなきゃいけないんだけれども、そんなにいっぱい書く必要はないんだけれども、それでもやっぱしなさいという形で、質がすごく求められる、絶対に書かなきゃいけない。まあ、一方で読むっていうことに関して言うと、量ですね、読む場面が非常に多いっていうところで、やっぱり疲れるから嫌だなっていうふうに答えている方も結構いらっしゃったので、そういう差がまずあるのかなというふうに、思いました。
視覚障害者ライフサポート機構美和理事長奈良理沙さん。
それから、まあ、弱視の方を支援するにあたって、まあ、最も重要であると思っていることなんですけれども、これは視覚補助具ですね。今回のアンケートでもありましたけれども、やっぱり私自身は、ルーペを使います。それから単眼鏡、遠くを見るときは単眼鏡を使いますし、今文字をこうメモを読んだりとかっていうのはこのパソコンを使います。でパソコンには拡大ソフトも入ってますけれども、あの PC トーカーとか音声ソフトも入ってます。で iPad もあります。それから iPhone もありますどれだけ毎回持ってきてるんだよと思うんですけど、なんでこんな持ってるかっていうと、何を見るかどこで使うかによってそのデバイスをこう使い分けるわけですよね。先ほどあったみたいに、私今日新幹線で来たんですけど、電車の何時に出るかっていう見るときに、ちょっと iPad だと大きすぎるので iPhone で見ますとか、ここでメモをじっくり見たいときはちょっと画面が小さいから iPhone じゃちっちゃいから iPad で見ますとか、でも一番使い慣れてるのはパソコンだからパソコンで見ますとか、弱視の人っていろんなそのエイドを使いこなせるかどうかっていうところが、その読み書きの困難をどう解決するかっていうところにつながっていくと思うので、なのでこの視覚補助具をこう使えるようにする、多様な補助具を使えるようにするっていうことが、とっても QOL 向上には大事だと思うんです。ところがこの使いたいと思ってもこう教わる場所っていうのがなかなかないんですね。で、まあiPhone とか iPad っていうのはある意味当事者のこうつながりの中で、アンド君ここどうやって使ってるのとかって聞く中で結構教え合える部分はあるんですけれども、やはりルーペとか単眼鏡とか拡大読書機っていうものは当事者の我流の使い方を教え合ってもその人に合わないこともたくさんあると思うんですね。ですのでこういったところはやはり眼科医の方々がそのロービジョンのそのしっかりとその生理学的な見え方に沿って、あなたは視野ここら辺が見やすいからここら辺で使うといいよとか、そういった指導の下でちゃんと使えるようになるまでの訓練ができるような場が整備されると非常にありがたいなと思っています。
結びに中野先生はこの調査結果を、
皆さんからいただいたご意見に基づいて、こんな提言が必要ですよねっていうようなことを、まとめられるといいなと思っていたんですが、いっぱいいろんな問題が出てきましたので簡単にはこれはまとめられないなというふうに思っております。で、ただ今回のまとめの中で、私たちがポイントにしなくちゃいけないかなと思うところはいくつか出てきたと思いますので、その部分だけちょっと整理をさせていただいて、私の最後のまとめをさせていただきたいんですが、まず一つ、重要なのは書きノートに今回ポイントを置いたっていうところがすごく重要なんだろうと思います。読みと書きのニーズは人数的に言うとそれほど差はなかったんですが、例えば金融機関で、いろんな契約をするっていう時にですね、やはりサインができないと困るという話なので、この部分というのはとても重要な問題であるということを、特に弱視の視点から今後アピールしていくことがすごく重要だろうなということが一つは出たかなと思います。それからそもそもその問題の根本にあるのは何かっていうと、弱視という障害そのものっていうのがなかなか知られていないというところに、あるんだろうなというふうに思います。例えば今回のサインガイドのようなものを、 手がかりにしてですね、より多くの人たちに弱視のことを知ってもらうような、そういうアピールっていうのを私たちやっていく必要性があるんだろうなということが今回出てきたかなというふうに思います。そしてデジタルの話はですね、これデジタル話がいっぱい出てくると、ある程度の年齢以上の方はいや私は困ったなというふうに感じてしまうことが出てくると思います。でこれ弱視が見え方が多様であることと同じように年齢の多様性っていうのを考えて、どこかの年齢の人だけにメリットがあるような提言にしてはいけないなということを今日非常に強く感じました。見え方の違いもありますし、年齢の違いもあり、それからどんな生活をしているかとの違いがあります。こういった違いの多様性っていうことに気づくことが今まさに日本には必要なことだと思うんです。でその視点をですね、ぜひとも今回の提言の中では大切にまとめていければなというふうに考えています。
とまとめ、シンポジウムの総括としました。今回の調査事業は年度内に報告書としてまとめ、日盲連のウェブサイトなどで公開する予定です。完成までお時間をいただきますが、何卒ご了承ください。詳しくは日盲連組織部団体事務局、電話 03-3200-0011 までお問い合わせください。